はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
昨日のね、夜8時45分でしたかね、加藤さんがね、日本での初のね、新型肺炎による死者を発表したことで、街の様子はどうなるかなと思ってたんだけども、電車も相変わらず混んでましたしね、
はい、
デパートにも行ってみたんですけれども、食料品売り場なんか相当人が混んでたりしてね、まああんまり変わらない。情報を持っておられる方は、今回の新型肺炎がどういう種類のものであるかということをですね、よく存じているなというふうに思いましたね、
はい、
あまり情報に接することができない方々もいらっしゃるわけだし、準備はしっかりするとして、武漢や湖北省から来た人だけを監視の対象にしていた面があったのかなというふうに思いますんで、そういうのを是正しながらね、体制を整えながら、で我々は普段通り衛生には気をつけながらということだと思いますね、
はい、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば？壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。FRB、アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は議会証言で、去年10月から続く短期国債の購入枠を今年7月にも縮小する考えを表明しました。また、中央銀行によるデジタル通貨について、最前線で分析していくことが我々の責務だと主張しつつも、FRB が自らデジタルドルを発行する可能性についてはコメントしませんでした。
金融政策は当面変えないだろうと、新型肺炎の影響がよっぽど強く出るようになったらアメリカ経済への打撃としてね、年王にも利下げという観測はあるんですけど、今回の議会証言、今週のね、そのことについては言わないだろうというふうに見られていた。あまり注目されてなかったんだけど、今回の証言内容はなかなか面白いんですよ。で、後でデジタル通貨の問題も含めてポイントで取り上げたいなというふうに思いますね。
アメリカ大統領選挙の民主党候補争いは、第2戦のニューハンプシャー州でサンダース上院議員が勝利しました。サンダース氏は民主社会主義を自称する無所属議員で、経済格差の是正のための大増税を公約としています。
まあでも勝利したんですけど、もっと大差で勝利すると予測されていたんですよね。でも蓋を開けたらですね、ブティジェッジ氏に迫られてですね、かなり私は苦戦したと思ってます。まあ勝利はしましたけどね。で、何が一番問題かというと、やっぱり急進左派なので、トランプ大統領と対峙した時にね、勝てないんじゃないかっていう見方がね、支持者の中にもあるんですよ。で、そこを乗り越えられるかどうかというのがポイントだと思います。で、確かに若者の支持を集めて、前回以上にですね、4年前以上に勢いはあるんですけれども、そこを乗り越えられないと、たとえ民主党の候補指名を取り付けても、本番でトランプさんにかなり負ける危険性がある。その面ではですね、ブティジェッジさんとかですね、クロブチャーさんのようにね、中道にね近い方の方が可能性があるし、ブルームバーグさんがまた参入してきますからね、ちょっとバイデンさんは苦しいかなと、ウォーレンさんとね、この2人は苦しいかなという印象がしますよね。
東京証券取引所は、高速取引業者による売買注文の監視の仕組みを欧米並みに整備します。高速取引の注文は東京市場全体のおよそ7割を占めるまで成長しましたが、2018年には東証のシステム障害の原因となるなど問題も出ています。
いろいろ問題がある。プラスムーブメントが激しくなりすぎる、でどうも理解できないムーブメントがあるというね、 いろいろな問題があって、僕はこういう仕事してるので、もともとあんまりやってないんですけれども、過去10年ぐらい株一回も取引したことないんですよ。持ってはいるんですけどね。配当だけ受け取っているという状況で、やっぱりね、やっぱり高速取引業者の動きというのは、要するに目にも留まらぬ取引なわけですよね。だからそうするとやっぱり、マーケットに参加しようという人のモメンタムを削ぐケースがいろいろあってですね、東証が欧米並みに監視すると言ってるのはですね、それはそれで意義のあることなのかなというふうに思いますよね。
新型肺炎の拡大で中国と世界を結ぶ航空網が細っています。直近の中国向けの国際線を集計したところ、路線数は WHO が先月30日に緊急事態宣言を発表する前より67% 減少しました。
まあ7割ってことでしょ。印象としてはね、もうほとんど空港使われてねえんじゃねえかっていう、そういう感じになると思いますよね。この話は後でちょっとしますけれども、中国の感染者数というのは実質的にはもう頭打ちから減少に向かってるんですよね。対して日本が WHO の当局者が一番心配だというような状況になっているので、このまま減少すればね、中国便はだんだん戻ってくる可能性があるということですよね。
ソフトバンクグループが発表した2019年10月から12月期の連結決算は、純利益が1年前と比べてマイナス 92% の550億円でした。2019年7月から9月に計上した7001億円の赤字から回復したものの、水準は低く、10兆円を運用するビジョンファンドでは評価損が続き、2四半期連続で営業赤字でした。
孫さんはね、強気を崩していないんですけれども、物言う株主が入ってきたりしてね、ソフトバンクグループをめぐる経営というのはですね、これからどうなるのかなという疑問が生ずるところにまでね来ていますよね。ファンドで大儲けしたこともあるので、今は不調だという言い方もできるかもしれないけれども、今の日本では楽天とね、ソフトバンクグループがちょっと曲がり角かなと、通信絡みのね仕事をしている両社なんですけども、そういう印象を受けますよね。
楽天はネット通販サイト楽天市場での一定額の購入で3月18日から送料を無料化する方針について、送料込みという表現に修正しました。一部の出店者が送料を負担すると赤字になると方針の撤回を強く求め、公正取引委員会は独占禁止法違反の容疑で楽天を調査しています。
僕はね、ネット通販の品物というのは、やっぱり商品の倉庫は日本国中散らばっているわけではないので、やっぱり茨城県、例えば栃木県、あそこら辺の業者の方は地元に商品を置いてるんだと思います。で、東京から注文を受けた時と沖縄から注文を受けた時とはですね、かなり変わってきますよね、送料がね。だからそれ一律ね、送料込みって言ったら、遠方から注文を受ければ受けるほど事業がマイナスになるというね、そういう事態になるわけで、やっぱり出店者に選択の自由を残しておくのが良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ楽天は楽天でね、要するにアマゾンとの競争上、他の業者との競争上、無料っていう単語をね使いたかったんだろうけど、やっぱり US 的地位の乱用にね相当するんじゃないかということで、小鳥居もね動き出しましたんで、今回の対応になったと。でもね、言葉入れ替えただけであんまり中身変わってない、そこを小鳥居がねどう判断するかだというふうに思いますよね。
日産自動車が発表した2019年10月から12月期連結決算は、最終損益が260億円の赤字でした。同じ期間の赤字はリーマンショック時の2008年10月から12月期以来11年ぶりです。
決算発表の説明をしたね、内田誠社長がね苦しい顔しておっしゃっていて、やっぱり僕の目から見ても、日産って新しい車なんか出してんのみたいなね、そういう感じがするじゃないですか。アメリカの市場も補助金つけてかなり安く売ってきて、それでやっぱり売り上げを立てていたのが、やっぱりあまりにもね同じ車ばっかり売るということになると、安くても買わないっていうね、消費者がそういう思考になってますし、ドル箱はアメリカ市場だったんですけれども、そこがダメになったということと、やっぱり中国がね やっぱり販売が伸びない。やっぱりね、車メーカーはいい車、消費者を飽きさせないいい車を出し続けるというのがポイントなので、そこができてないとね、やっぱり回復もおぼつかないんじゃないかなというふうに思いますよね。
中国共産党中央委員会は、湖北省のトップ蒋兆良湖北省党委員会書記を更迭し、後任に習近平国家主席の側近王友上海市長を指名しました。武漢市トップも更迭し、新型肺炎への対策を急ぎます。
トカゲの尻尾切りでしょう。やっぱりね、何もかも習近平さんに権力が集中する体制を作ったがゆえに、何が起きても習近平の責任だというね、状況が生まれてしまってるわけじゃないですか。良かれと思ってやったのかもしれないけども、今回のようなことが起きると、もう1300人を超える方がね、亡くなってらっしゃるので、やっぱり国民の間から今の政府は何をしているのかということの批判が出て、その批判を自分では全部受けきれないので、いや、これは湖北省のトップまたは武漢市のトップの責任ですということを示したと。でもそれは問題の解決につながりませんよね。本当にじゃあ上海の市長だった方が湖北省のトップに来たわけだけれども、なんか策があるのかといえばですね、就任の時に習近平主席の掛け声を忠実に実行するみたいなこと言ったんだけど、じゃあ何がするんだということになりますよね。だから私はトカゲの尻尾切りで、その後何が出てくるのかなという感じがしますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。
はい。
はじめは、新型肺炎の拡大で中国と世界を結ぶ航空網が細っていると、日本の観光にも影響が出ていますね。
まあ、中国の方はですね、はい、3200万弱のうちですね、実に959万人が中国の方ということですね。だからこれは3割近いということになりますよね。これはですね、相当偏ってるなと。
そうですね。
まあ、我々がね、銀座やなんかで実感していた感じがよく出ていると思うんですけど、これはさすがに偏りすぎでしょう。せいぜい4分の1ぐらいにね、割合としてですよ。だから全体のパイが増える中で、中国から来ている959万人がね、維持されるのが一番いいんだけども、はい、今はそれががっくり減ってきているということで、だから今のまま行くと、やっぱり去年のレベルに対して100万とか150万減る可能性がありますよね。
そうですね。
で、これはやっぱりあまりにも激しい変動とこういうことができるわけで、都内のホテルもですね、私が知っている限りはかなり空いてます。
あ、そうですか。う
ん、ただね、一流どころはですね、個人のお客さんが随分まだ中国からもいらしているということなので、禁止されているね、二つの省以外ですよ、
はい。
なので、いや、うちはあんまりお客さん落ちてないんですけどっていうホテルもあるんですよ。でも全体的にはですね、連休中だけで40万人ぐらい減って、大打撃だ大打撃だってこう新聞に出るわけじゃないですか、はい、お土産屋さんもね。で、僕はずっと思ってたのは、やっぱり一つの国にね、観光客を頼りすぎるのは良くない。中国の方が減ったがゆえに、例えば銀座8丁目のね、あのガード下なんかガラガラなわけですよ、はい、いつもすごい人がいるのにね。
集合場所になってましたもんね。
そうです、はい、でも欧米人の方は結構平気で来られていて観光されている。遠いんで、なかなかそうはいかないかもしれないけれども、やっぱり中国、台湾、韓国に頼ってきた観光客のソースを多様化する。ヨーロッパからも来てもらう。まあ、ドイツ人は前からよく来てましたけどもね。北欧の方にも来てもらう。イギリスの方にも来てもらう。アメリカからも来てもらうっていう形で多様化していく必要があるというふうに思いますね。突然、京都は観光郊外がね、生ずるみたいな状況から、今度は観光過疎みたいな状態になってね、あまりにも振れ幅がね大きくなる。
そうですね。
それは日本経済にとっても良くないと思うんで、これを機にですね、はい、やっぱり 幅広い国からオーストラリアなんかも含めてですね、ニセコだけじゃなくて観光客を呼んでくるという努力が必要なのかなというふうに思いますよね。
はい。次は楽天ですが、送料の無料化の問題、そして決算も8年ぶりの赤字となったようですね。
私が最近一番印象になってるのはですね、携帯電話事業を始めるにあたって、はい、まあ、総務省から免許もらったわけじゃないですか。でも免許をやったんだから早くしろ早くしろって総務省から警告を受けている状況なわけですよ。急かされるので、はい、他の部門からやっぱり数百人のね、人間を携帯電話事業に呼んできていると、こう言われてるわけですね。それだけが問題ではないんだろうけれども、三木谷さんの性格もあるんだろうけれども、やっぱりやり方が、例えば楽天市場について言うならば、出店者の意向をあまりよく聞かないでね、送料無料とかね、これは我々にとってはいいですよ。だって
そうですね、利用する方は
無料なのかと、はい、ね、それでサウンズナイスじゃないですか。でもこれ聞いた時にね、出店者がやっぱり相当怒ったと、こう言われてますよね。そりゃそうですよね。さっきも言いましたけど、はい、エリアが違うところに送るときは違う送料がかかるわけであって、一律にするっていうことはですね、高く設定してくださいよって言うかもしれないけれども、はい、高く設定したら競争条件が悪化してですね、売れなくなるわけですよね。そうすると、なんだかんだ右見たり左見たりして、全体的なコストを抑える。送料を出店者が持ったらですね、やっぱりマイナスになるという声がね、随分出てきて、はい、それはそうだと思いますよね。遠方まで送るとなれば大変なことになるわけですから、そうすると、プラットフォームを作っているので、もう絶対的に有利なわけじゃないですか。あのシステムの中に入らないと、ネット通販がね、できない。楽天さんができた時に、いや、各社はみんな自分でホームページ作って売ったらどうかと言ったんだけど、それはね、僕みたいにホームページ作っていた人間の発想であって、普通の店はですね、それはやっぱりホームページ作るだって相当お金かかるわけだし、維持だってそうだし、セキュリティ守るんだってそうだし、で、やっぱりプラットフォームに頼ろうということになるわけですね。はい、それで日本はそれは当時は楽天だったということで、やっぱり楽天に乗っかったところが大きい。でもアマゾンについて言ってもですね、一部の非常に強いブランドバリューを持っている企業は、自分でね、はい、プラットフォームを作ったりしているので、でも楽天さんに店を出している比較的規模の小さい、または中規模のね、企業っていうのは頼らざるを得ない。で、やっぱり俺たちがプラットフォーム提供業者だぞというところが出てきちゃったんでね、コートリーが動き出したと。やっぱりコートリーがこんなに敏速にね、一部の顧客のクレームを受けて動き出したってのは、私は例外的だと思ってまして、そういう意味では、楽天もね、かなり今回のことについては反省しなきゃいけない。はい、でも反省はしてないんじゃないかなと。ね、
はい、
送料無料っていうのは送料込みって言い換えただけで、実際はあまり変わってないなと。実際はあまり変わってないというのはどういう意味かというと、出店者が置かれている環境、
はい、
つまりプラットフォーマーとカスタマーとの板挟みに合うという状況は変わってないので、利用させてもらうっていう点では読みがあるんだけれども、そこはある程度ね、それぞれの出店者の言い分とか入れていかないと、プラットフォーマーにとっても出店業者というのはお客さんなわけですから、
はい、
小鳥がね、どういう判断を下すかによりますけれども、なかなか楽天の評価は上がらないかもしれないなと。まあ他の事業もね、いろいろ問題が起きているので、まあ急激に大きくなった会社なので、人材も足りないのかなというような感じもしますけれども、ちょっと今のままでは問題が多すぎるかなと。で、決算もね、赤字になりましたからね。
そして今週は FRB のパウエル議長の議会証言がありました。伊藤さんはどのようにお聞きになりましたか？
で、私はね、まあ実はあまり注目してなかったんですよ。まあ同じようなこと言うんじゃないかなと思ってたんだけど、ただ一つ質問が出るのは、やっぱり日本とヨーロッパの中央銀行が中国のデジタル人民元に対抗する形でセントラルバンクデジタルカレンシーを検討し始めましたよね。
はい、
で、それにはアメリカが加わっていないので、これについては中国にデジタル通貨主権を取られるかもしれないと考えている議員から必ず質問が出るなと思ったら、
はい、
やっぱり出たんですよね。それに対してですね、パウエル議長がですね、こういう言い方をしてるんですね。最前線にいながらデジタル通貨、特にセントラルバンクデジタルカレンシーの動向は見ているんだと。で、じゃあ発行するんですかって言われたらですね、はい、そこまでは言わないんですよね。つまりデジタルドルが強奪されたりすると金融システムがものすごく混乱するだろうと、そんなことまでできるわけがないと。 で、彼が言いたかったのは、はい、やっぱり中国もやってますと。で、日本やヨーロッパの中央銀行が共同してセントラルバンクデジタルカレンシーを検討してます。いや、アメリカ遅れてないですよと。最前線にいますよと。いざという時には出せますよと。そういうことを議会に対して言いたかったのかなというふうに思うんですね。
はい。
で、具体的にじゃあどうするのかということは何もおっしゃってないんだけれども、まあそらそうですよね。だって今ドル中心の国際通貨体制になっていて、その発行国であるアメリカはそのメリットを十分に享受しているわけじゃないですか。はい。だからデジタル人民元にしろ日本やヨーロッパの中央銀行が検討しているセントラルバンクデジタルカレンシーが出てくるとですね、発行に伴うメリットはアメリカを失うわけですね。これ、覇権にも関わる問題なので、やってますと。
はい。
一言言って、ただ中身を明らかにしなかったと。まあ多分そうですよね。いうことだと思います。で、もうちょっと先を言うと、私はどう見てもアメリカも CBDC をですね、発行せざるを得なくなる。それがもう時代の趨勢であって、問題はどうやってその価値を守るか。
はい。
強奪から守るか、まあそれを含めてですね、セキュリティの問題が一番大きいというふうに思いますよね。
はい。今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界。
空飛ぶ車でドライブ。ロボットと鬼ごっこ。行きたいところへ瞬間移動。綺麗な星を見に宇宙旅行。
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね、パラサイトを見たので、
あ、そうですか。
その話をしようかと思ったんで、ですが、約束通りですね、やっぱり室蘭の話をね、したいなというふうに思います。私はですね、北海道の主要都市全部行っているんですね。公園だったり観光だったりして、で、室蘭は初めてだったんですよ。
そうですか。
それで、新千歳で降りると、だいたい北上して札幌に行っちゃうというのがね、
はい、
いつものコースなんですけれども、今回は、一回南に向かったんですよね。でも、ふと考えて、あまりにも千歳に早く着いたので、あ、そういえば、雪祭りだな、で、行ったわけですよね。
はい。
で、終わってきたわけじゃないですか。どういう街かな、室蘭は、という感じだったんですけども、まあ、工業都市だってことは知ってますよね。あの、北海道の南岸はですね、苫小牧も含めて、産業が活発なところだったということがあります。でもね、事前にこう聞いてたんですよ。以前は二桁あって、二桁万ね、あとで十何万いた人口が最近は8万台に減ってますということを聞いてたんで、ああそうなのかと思って駅降りたらですね、そんな遅くない時間なんですけれども、空いてる店はほとんどなくて、かすかに空いてたのはラーメン屋とかね。じゃあ水曜日の朝は開くのかなと思ったら、公演が11時半過ぎから始まったんですけども、普通東京だと店舗ってのは11時には開くじゃないですか。
そうですね。10時か11時には ね、オープンですね。
全然開かないんですよ。まあだからシャッターが多かったということがね。まあ、やっぱり人口減少というところが非常に大きな問題だなというふうに思っていて。室蘭ってね、右上に登別があるんですよ。温泉ね。
はい、温泉、はい。
あの有名な歌のあるところね。
はい。
で、北に洞爺湖があるんですよ。で、みんなで、ね、そこまで来るらしいんですよ。で、来ないね、室蘭までね。
もう一足伸ばしてほしいですね、
うん。そうそう。まあでもね、室蘭に何もないかというと、そんなことはなくて、あの、白鳥橋っていうね、綺麗な橋があったりして、室蘭の西側をね、走っている、北上する橋なんですけれども、まあやっぱりこの街も宣伝不足だなと。工業都市として名前を特に売る必要がなくここまで来たので、
はい、
で市長さんもね、いろいろやってるみたいなんだけど、とにかく私が着いた日の最初に見た室蘭民報って、室民って書いてありましたけども、新聞の見出しが、生産労働人口がですね、全人口の 52.何%って書いてあって、これ異常に低いなと。だからそれ一面トップになってるわけですよ。 高齢化が基本的な現象で、それで次の日にね、ホテルの近くの英国館っていうね、コーヒーショップに入ったら、これはなんかね、テレビドラマでも使われたコーヒーショップらしくて、ちょっとネットで調べていったら、その話になったんですけれども、そこのママさんがね、こう言うんですよ。北海道新幹線はね、函館北斗から、室蘭を経由せずに山の中を札幌にスーッと抜けるわけですよ。そういう話をしてたら、またまた室蘭は錆びれますっていう話をされていて、困ったなぁと思ってね。だから僕は、これは講演頑張らなきゃいかんと。商工会議所主催ですから、はい、根拠ある楽観論、根拠ある処方箋を示さなきゃいけないと思って一生懸命喋って、まあその結果いろいろね、拍手ももらったんだけれども、でも結局動かなきゃいけないのは、室蘭市そのものじゃないですか。で、そういう意味では、年初早々だったんですけれども、まあ大体私の講演は東京とかね、大都市が多いんだけれども、室蘭っていう、どちらかというと、オリンピックともあまり縁のないようなところに行ったことが、むしろ日本に対する認識を深めることができたのかなというふうに思ってますね。で、まあ一つね、室蘭の人たちが始まるんですよ、伊藤さんって言ってたのは、はい、白老町っていうね、それほど室蘭から遠くない場所に、ウポポイっていうね、アイヌ民族の文化センターのようなものができて、それが年間100万人の入場を期待しているということで、それもあるので、白老町まで来た人は室蘭まで足を伸ばしてくれればいいなというふうに思いますよね。
はい、
まあそんなところでですね、室蘭の方々にいろいろお世話になりました。ありがとうございました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、北海道シリーズ第2弾、室蘭でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
ちょっとパラサイトの話をしたんでね、でも中身はしません。見てね、やっぱりよくできた映画だなと思いましたね。
そうですか。
やっぱり4つ賞取ってるんですよ。やっぱりそれだけのことはあるなと思いまして、まあ来週その話をするんで、ネタバレするなと言われないように、
はい、
もしチャンスがある方はご覧になっていただければですね、はい、私の言うことが理解していただけるのかなというふうに思います。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アトブレーベットオブリガード。